この番組は II アソシエツ会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回もクベルアカデミー主任研究員の堤久美子さんに II と新実在論についてお話を伺います。久美子さん、よろしくお願いします。
美希さん、お願いします。
はい、そして今日はですね、ゲストにお越しいただいてます。久美子さんからご紹介お願いします。
え堤真也さんを今日はゲストにお呼びしておりますが
はい、
後にまた出てもらいましょう。
あら、そうなんですか。
はい、挨拶します。
こんにちは
いや、なんかね、まあ堤真也さんは堤久美子さんのパートナーご主人でいらっしゃいます。
あ、そうなんですか
いや、もうおもろいこと言わんでも大丈夫ですよ
あ、そうだ、ゆきさんも大阪ですか
いやいやいや、はい、関西人モードは置いてちょっと真面目に、
はい、
新実在論についてお話をね、はい、進めたいと思いますが、
はい、
久美子さん、今日はなんかちょっと絶望に関して。
そうですね、はい、絶望にっていうか、新実在論といたしましては、うん、実在論の祖と言われるキルケゴールっていうことに関して、うん、去年まではマルクス・ガブリエルの話をさせていただいたんですが、今年に入ってからやっぱりがぜんキルケゴールを話していると思いますので、
はい、
キルケゴールといえば絶望っていうふうに私には出てくるのでね、
うん、
なので彼のまあ名言集がいろいろありまして、今日はですね、そうですね、ゆきさんにしか見えないから皆さんにはあれなんですけど、88個
ですね、久美子さんの手元に、はい、キルケゴールの言葉というふうに書かれた、はい、印刷物がね、はい、3枚ほどあります。
4枚ですね。
で4枚ですね、はい、そしてナンバリングされていまして、はい、1から88まで、
はい、
これは全部キルケゴールの言葉なんですね。
そうですね、本から抜粋した言葉ですね、
うん、それはその久美子さんが惹かれた言葉を抜粋されたんですか。
惹、はい、かれたも何も、なんか100個抜粋しようかなと思って、
はい、
そしたら88個で、
はい、
もちろん全部じゃないので、うん、自分なりにキルケゴールらしいと心打つものを抜粋したっていう感じでしょうか。
なるほど、
はい
はい。まあ、キルケゴールというと、はい、まあ、今まで久美子さんは絶望、
はい、
という言葉と結びつけてお話をしてくださってますけれども、
はい、
今この88個ある言葉はどうなんでしょうか、は
い、
その。
そうですね、うん、いろいろあるんですけれども、うん、でもやっぱり代表的なものっていうのが、絶望は人間だけがかかる病気であるとか、
うん、
絶望こそが自分を知る最高の体験であるとか、
うん、
人間は精神である、だが精神とは何か、精神とは自己である、ここで言う自己とは今生きている私自身のことであるとか、
うんうん、
やっぱね、しびれますよね
なるほど、
はい、
そのまあ絶望をしているのが自分であるっていうようなことでしょうか、今の言葉っていうのは。
うん、絶望に気がついてない絶望に人間はいるっていうことが、うんうん、病気っていう言葉で表現しているんじゃないかと思いますね、うん、
なるほどね、
はい。
まあ、今ね、そのコロナ禍で世の中がいろいろあって、ちょっと絶望的なことに気づいていらっしゃる方も多いかと思うんですが、うん、
はい、
まあ、普段あんまり絶望にこう着目しないですよね。
そ
っちかっていうとこう、
ね、
ハッピーな方に目を向けがちなんですけれども、はいはいはいはい、そうじゃなくて、
はい、
人は絶望してるんだよっていうことに気づいていた方がいいんじゃないか、
はい、
っていうことなんですよね、
う
ん、
っていうかね、本当に自分を知るっていうテーマでずっと II 講座も提供してきましたし、うん、そういう意味の始まりがやっぱり彼の言葉の中に、本当の自分であろうとする自分から目をそらしている場合が絶望の始まりっていう言葉があるので、やっぱり自分であることを知るには目をそらしているところから、まあ目をそらすなっていう、目をそらしたくなるぐらい人間であることの儚さとか辛さとかやるせなさとか、そここそが人間の本当の希望であるっていう、そういう意味だと捉えているので、
う
やっぱり絶望を扱わずにしてこの発展はないなというふうに感じておりますので、うん、今日のゲストはそういう意味ですごくいいと思いますよね。
そうなんですか、新谷さん。
どういう意味でしょう。
もう絶望ということに気づきつつ生きていらっしゃるんでしょうか。
いやわからないですけども、自分が絶望してるとは思ったことはないですけど、諦めてはいますね。
諦めてる？
諦めと絶望は違うんですか？
諦めてるってこと自体が物事を明らかに極めるっていう意味なので、絶望とリンクしますね。素晴らしいと思います、諦めてるという人生は。
新谷さんは、ね、人生を諦めてらっしゃるんですか？
いや、そういう言い方されるとなんかもう
ごめんなさい、
どうしようもない人生のようですけど。
そんなことはないです。
明らかに極めていると言いますか。
そうそう、明らかに極
めていると言うとすごくいいように聞こえますけども、ほとんどが何でしょう、絶望というより挫折でもないな。なんて言うんですかね、諦め以外言葉が見つからないんですけども、
うん
うん、丁寧っていう言葉が好きなんですよ。
丁寧、
はい、
はい、
諦める念ね。
あ、
定年ちゃいますよ。65歳ちゃいますから
、はい、会社辞めなじゃないんですね。、
は
い、
へ
え、そんな初めて聞いた。
いやいや、でもいや聞いててね、
うん、
そのままでいいっていうことかなと思って聞いてた。
あ、なるほど、
うん、
はい、
定年とか、
うん、
定款とか、
うん、
達観と違うでしょ、
うんうん、違うね、
定款って、
うん、
なんかそのまあ憧れですね、それは、
うん、
自分がそう生きてるかどうかじゃなくて、
なんかこう高望みをしないで今の自分を見てそれでいいんだっていうふうに受け止めるみたいなことでしょ
う
か。
あ、違う、
う
ん、
そうでは
ない、うん、今の自分でいいっていうとなんかね、うんうん、慰めやから、
はい、
そうじゃない、
うん、
うまく言えないですね。
多分、まあ、私の勝手に解釈するに、
はい、
アポロン神殿の柱ですよね、神託をソクラテスが受けたっていう、はい、そこに南條己を知れっていうのが1本目の柱が、
うん、
で2本目の柱に「度を越すな」とか「ほどほどに」とか「樽を知れ」とかそういう言葉なんですよね、
うん、
だからギリシャ語なんでちょっと言えないんですけれども、結局「度を越さず樽を知り」、中道っていうかほどほどにとか、なんかそんなようなセンスかな、ギリシャ哲学的に言うと、うん、って思って聞いてました。
どうですか、新谷さん。
いや、そんな分かれへんけど。いや、まあ分かれへんけど、自分 の人生を振り返ると、
はい、
樽を知るとか、なんて言ったらほどほどとかじゃなくて、ほどほどそこそこなんですよ、
うん、
ほどほどじゃなくて、そこそこ、
うん、
もう何一つずば抜けたものがないけど、そこそこ、
うん、
っていう感じですね。
IIS の中で、
はい、
原型の一つにジレッタントっていうのがありますよね。いろいろこう幅広く、うん、そこそこ、
そうそうそう、そうですね、
みたいな、
そうそう、
はい、
ジレッタントって言われました僕。それ知ってって言ってるの、エキさん。
うん、思い出したんです。
思い出したの、
はい、私もジレッタント
があるんですよ。
はい、
そうなんです、うん、だから浅く広く、
うん、
まあ広くもないけど、
うん、
浅くそこそこ。
なるほどね。久美子さん、その今の話と絶望っていうのがまたつながってくるんですか？
う
ん
う
ん、
いや、ね、つなぎようによってはいくらでもつながるので、
はいはい、
絶望っていう観点からいくといろいろ言える今のことも。
うん、
聞きたいね。
本当ですか？う
ん、聞きたいですね。
それはですね、まあこの間どこかでも言ったと思うんですけれども、やっぱり一つには無限性の絶望っていうのがあるんですが、はい、無限性の絶望ではないっていうのが判断ですね。今の話は無限性の絶望っていうのは空想ばかりしていて現実逃避っていうことなので、
はい、なるほど、
はい、でお話を聞いている限りなんていうんですかね、有限性の絶望か、もしくは必然性の絶望っていうのがありまして、 でその必然性の絶望っていうのは持って生まれた、まあ、容姿環境などにとらわれあるべき自分を失う絶望っていうのがあるんですね、
はい、
だけどこの絶望を知っているからこそそこそこっていうことっていうのは絶望にしてるから言ってるんじゃなくって絶望っていうものを、まあ、包含してるっていうセンスの言い分だと言えると思われます、
はい、
とかそれから有限性の絶望っていうのは現実の中で他人と同じように振る舞い自分自身を忘れる絶望っていうのがあるんですね、
うんうん、
で何かに没頭して忘れることなんじゃなくて自分らしく生きてないっていう意味の絶望になります、
うん、
それから可能性の絶望っていうのは多分ここってほとんどの人が感じてると思うんですけれども自分の可能性ばかりに目を向け現実の自分自身から目を背ける絶望っていうのがあるんですよね。だからやれる気になってるとか期待を持つとか私のあのカレンダーに期待は人をダメにするって書いてるんですけれどもほとんどここに絶望しているので期待しちゃうっていう現象になってくるとか、うん、だからいろんな風に今のお話を聞いてても結びつけられるじゃあ、
うん、
結びつけられるんですけどだから本人はでもねそれをどう思ってるかですけどね
どうですか今いくつかの絶望が出てきましたけれども
なんて言いましたそこそこは絶望を含んだ上でって
言いましたはいはいはい包含した上で、
うん、そんなええもんちゃうなと思いましたよね、うん、でも絶望じゃあそこそこのをこう裏側に絶望がないですかって聞かれたらありますね
うーん
もうそこそこより上に行けないっていう絶望感は持ってますね、うん、聞かれれば、
うん、久美子さんはよくその絶望に関してそのネガティブな言葉として捉えてしまうけども、うん、そうじゃないんだっていうふうにお話になってるんですが、
はい、
新谷さんが今おっしゃる絶望っていうのはどうでしょうか
うんそんなにネガティブじゃない。
そうなんですね、うん。
どっちかっていうと、だから諦めっていう言葉にちょっと今自分の中でつながったんですけど、そうなんだからしょうがないじゃんっていう。だから絶望するのは希望があるからでしょ。
うん、うん、
だから希望なんかないやもん、これ以上ないっていう思ってんねんから、それを絶望だって言われたらそうですけど、ネガティブ。感じではないね。そのハッピーかって言われたらそうでもないけど、もうただあるがままって言ったらかっこええけど、それでしかないっていう。なんかすごいええこと言ってる俺。
うん、もうね、稲田香織さんがニコニコして聞いてる。
そんなつもりじゃなかったのに。
はい、ラジオのディレクターもねしている稲田香織さんですけれども、久美子さん今ね、
はい、
その深夜さんは。うん希望がないと絶望もないっていうふうにおっしゃいましたよね、うんうん、で久美子さんもよく希望と絶望っていうのはセットでお話になりますけれども、うんうん、いかがですか今のお話を聞いて
もう解釈のレベルになってくるし、う
んはい、
そのやっぱりただ一般的に話す時には絶望はどうしてもネガティブに捉えられがちでしょうし、うんうん、それが同意ですからね、
うんうん、
だから希望を持つっていうことと同時に絶望はセットだっていう風な解釈の方がパワフルに生きられるという風に思います、
うんうん、久美子さんがよくその、はい無限の絶望とか有限の絶望、
はいはいはい、
それから必然の絶望、はい
絶望
うん、それからもう一つありましたね可能性の絶望、
はいはい、
などおっしゃいますが、
はい、
それと同じように無限の希望とか無限の、
はい、
お有限の希望とかそういうふうなものともリンクできるんですか、
はいはい、できないですね
あそれはないんですね、
はい、要は希望は創作ですので、
はい、
創作はそれぞれやればいいと思っているので、
は
い、無限大ですよねそういう意味では
あそうです
よね、はい、その人の数だけ希望の数はあると思いますから、そこにレッテルを貼るってことは非常に難しい
じゃあ例えば私たちが何かに対して絶望感を抱いた時に、
はいはい、
さっきおっしゃった久美子さんの何種類かの絶望をちょっとこう 考えてみて、はいはい、今の私はこの絶望だなとかっていう風に捉えると、はいはいはい、また変わってくる、
変わってくるっていうか、それが強欲になってくので、
あ、強欲
になるんですね。強くなりますよね。絶望って言った時、うん、ほとんど過去のことでしかないですから、
はいはい、
ですからその強欲だって分かれば反復に変えられるので、反復っていうのは今を生きるっていうことに変えられる、うん、そうすると繰り返し繰り返し毎日やってるルーティン、反復が絶望に向くか希望に向くかで全然違うので、じゃああなたの希望は何かっていうことを創作したら、それを反復していけば今を生きることができるので力になっていくっていう、そういう方向に転換ができるので絶望の方を書くわけですよ。
なるほど、はい、じゃ今の、ステップを踏めば絶望から希望に反転する
ってい
うことなんですね。新谷さんどうでしょうか、今年の新年創作の会議での小池さんのお話も聞いていらっしゃって、
はいはい、ね、
その追憶ではなくて反復だ、そして日々繰り返していくみたいな話もご存知だと思うんですけれども、
あんまりよく分かってないかもしれないんですけど僕楽器やるんで反復しかないんですよね、そのマスターする道は、
うんうんうん、
それはもう本当にもう40何年ギター弾いてて、もっとちっちゃい子、若い子供の頃に分かってればよかったのになって今となっては思いますけども、本当に地味なことの積み重ねしか、まあそのようなこと一郎も言ってますでしょ、ね、はい、同じようなことを、
うん、
本当にその通りだと思いますね。だからその反復と久美子さんの言う反復が一緒かどうか。
一緒ですね。
一緒ですか。
一緒一緒一緒、はい、全く、
うん、
そういうのでは反復は何かっていうのは一応分かってるつもりです。
でもあれですよね、そのもっとちっちゃい頃やっとけばよかった、練習しとけばよかったっていう絶望を、うん、そうじゃなくて日々こう反復して練習することによって、うん、もっとこんな風に演奏したいみたいな風に持っていくのが希望に変わってくるっていうようなことでしょうか。またそうじゃない。
いや、それは追憶なので。
それも追憶なんですね、
はい、若い時に練習すればよかったっていうのは絶望ではない、
うんうん、
あ、まあ言ったら後悔なのか何なのか分からへんけど、別に後悔してるか言われてもしてないな、
うん、
そういうふうにな考えが浮かぶだけで、
うんうん、
そんなん考えてもしょうがないでしょ、
うんうん、なるほどなるほど。
絶望ね、
その、うん、追憶ではなく反復に持ってくるっていうのがちょっと微妙なあれですよね、うん、私も時々解釈が間違ってしまうなっていうふうに思いました。
いや、追憶、まあ正確に言うと追憶が後ろ向きか前向きかの違いなんですね、
うん、
そして日常生活に新しいことなんてないので、ないのでって言い切ってるのは今しかないので、
うん、
だから今を生きるっていうことっていうのは反復の 連続なんですよね、
うん、
そして新しいものが生まれるわけですよ、
はい、
ですから今の堤の例でいくと、毎日例えばギターを反復練習してるとしたら、何か新しいものが生まれる時があったり感じたり、今今今っていうふ
う
に生きる生き方を反復と呼んでます。だから反復の繰り返しが新しいものを作る可能性にはあると思うので、それを希望としたら希望だし、
うん、
そこには絶望という文字はないと思います。
あ、
ただそれこれやっててもしょうがないじゃんとか、そういうのは出てくる可能性がありますよね、
はいはい、
だからといってそれはただの、まあ、言ってみれば流れてる会話であって、練習をやめるかどうかと関係がないと思うんですよ、
うん、
だから日常生活も朝起きて目が覚めて何やってかにやってかにやってっていうのっていうのは、起きたくないなっていうことと起きるとは関係ないんですね。思っても起きるじゃないですか、
はい、
もうそこが本当に区別があるところで、その生き方が絶望っていう解釈からいくと、今以上に希望に満ち満ち溢れた今を生きられるんじゃないかなっていう本に仕上がれば、
うん、
何も変わってないのに全てが変わるっていう、 まあそんなような感じなんですけどね、それを反復という言葉で今日は言ってみました。
なるほど、
はい。
まあ、久美子さんはキルケゴールを題材に、はい、今本をね執筆中でいらっしゃいますから、
はい、
今ね話してくださったようなことをまたもっと分かりやすく、
そうなんですね、なんかね分かりにくいって言われるから、あの分かりやすい人に書いてもらおうと思います。
え？
いや私は書くんですよ、うん、だけど解釈してくんないとね分かるようにね、うんうん、
まあ、このラジオでも結構ね噛み砕いて分かりやすく、はい、あの話してくださってるんですが、さらにもっと本になって、そうそうそう、文字になると
文字になるとちょっと違うから、
ね、違ってきますもんね。はい、はい、いやもう本の出来上がり楽しみですよね、椎名さん。
そうですね、うん、どんな本になるんでしょうね。
でお二人はご夫婦で普段はねご自宅で一緒にいらっしゃいますけれど、こんな哲学的な会話ってされるんですか？
どうなんですか？
しますよね。
しますよ。もう哲学しか話せないですよ、ね、朝から晩まで。
そう、いやでもなんか楽しくあのボケツッコミもありかなっていうふうにも感じました。
ボケツッコミ天然ボケとツッコミと。
なるほどね。でもあの普段のお二人の表情もちょっと垣間見れたような気もして。
そうですか、
はい、
こんなもんじゃないですよ家では。
じゃあまた出演していただいて深掘りしたいと思います。はい、はい、あのラジオ聞いてる方は会員の方ばっかりですので。
あ、それは良かったです、は
い、あの久美子さんのことも椎名さんのことも、まあ、ご存知の方もたくさんいらっしゃるので。
あ、そうなんですか。僕いっぱい久美子のこと喋れますよ、皆さん知らない。
今度質問募集しましょうか。
質問ですね、うん、いいですねそれ。
椎名さんに聞く、うん、あの久美子さんの〇〇とはみたいなね。
久美子の実態みたいな。
いやでも久美子さんは表裏ないってね。
な、表裏がないけどオンとオフあるんですよ。オフの時すごいですからね。大体皆さんが知ってるのはオンの時ですからね。
まあ、確かにそうですよね。
なんで、あの仕事でできんのに家でできへんのっていうと、家では油断してるって言いました。
ちょっともう終わりましょうこれ。
じゃあ、まあ、そういった話はまたぜひ椎名さん登場していただいて、は
い、私のいないところでお願いします。
まあ前半はね、まあ、じっくりと、
はい、
あの哲学的
に。そうですよ、結構真面目に喋りました。
で後半はお笑いありで、はい、楽しく。ありがとうございました。ということで、
はい、
堤久美子さん、そして堤真也さんにご登場いただきました。
ありがとうございました。